スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤由美です。
皆さんこんにちは。小山千早です。今日から約1ヶ月にわたって南アフリカでサッカーのワールドカップが開かれます。スイスでは午後3時前からテレビで開幕式の模様などが放送される予定です。
千早さんはテレビに釘付けですか。
どうでしょうね。スイス戦日本戦は必ず見ると思います。でも先日やっと大型テレビに買い替えたこともあり、
やった
やっとです。まあこの1ヶ月間多分夜はほとんどサッカーの試合を見てるんじゃないでしょうかね。
そのワールドカップを主催する国際サッカー連盟の会長はスイス人のセップ・ブラッター氏で、日本から勲章を授与されてもいますが、そのブラッター氏にイエローカードが 13,715 枚も届けられました。これは途上国の労働者を援助するスイスの団体、スイス労働者援助基金が、途上国の労働者の労働条件が悪く、人権が侵害されていることを訴えるため、1月からオンライン上などで集めた署名をイエローカードとして国際サッカー連盟に提出したものです。労働者援助基金は、華やかなサッカー競技の陰には、設備の建設現場などで非常に安い賃金で働く労働者が多くいると指摘し、人権を侵害し人々を搾取するような国や組織は将来ワールドカップを開催するべきではないと主張しています。また2014年のブラジル大会にはブラジルでの労働条件を向上するよう求めています。幸せな豚ほど環境を汚染するという結果が連邦農業試験場アグロスコープによって発表されました。スイスでは動物愛護の観点から家畜に優しい飼育が農家には求められています。消費者も小屋の中ではなく、屋外で飼育された家畜の肉を求めるようになってきています。しかし、牧場に放牧される豚や牛の糞尿からアンモニアが発生し、大気が汚染されることが指摘されるようになりました。このため政府は豚や牛の糞尿をこまめに処理することを提案しています。しかし、放牧による飼育は家畜小屋での飼育より手間がかかり経費も高くつきます。このため、農家にこれ以上の負担を強いるのか、それとも環境を優先するのかという二つの意見が対立しています。スイスには四つの国語があります。ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語がその四つです。ドイツ語を話す人はおよそ 70%、フランス語は 22%、イタリア語は 7%、ロマンシュ語は 1% です。連邦政府の公務員もこの比率になるように定めた法律が7月1日から有効となります。現在のところ全体的には職員の比率は新しい法律に定められた通りの比率となっています。しかし管理職だけを取ってみるとドイツ語圏出身者が非常に多くなっています。また各省でも比率は異なり、国防省は8割がドイツ語圏出身者となっています。新しい法律により管理職に就く職員に対しては、第二外国語を取得し、3つ目の言語も聞いたり読んだりして理解する程度になるように要求されています。またスイスでは 1% しか話されないロマンシュ語ですが、公文書のロマンシュ語への翻訳も促進されることになります。内務省は4つの言葉を公平に扱うための活動費用として新しく1500万フラン、およそ1億2000万円を予算として計上しました。
今週は久しぶりにお客様をスタジオにお迎えしています。チューリッヒにあります連邦工科大学の石川隆先生です。石川先生は東京大学理学部でドクターを取られた後、アメリカの国立衛生研究所を経て、2004年からチューリッヒ連邦工科大学のグループリーダーとしてご活躍していらっしゃいます。石川先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
石川先生のご専門は弁毛、専門などですが、千早さん、弁毛って何かわかりますか？
あまり聞いたことない名前ですけど、弁毛って精子の尻尾のことでしょうか？
そうですね。弁毛はプランクトンとか精子とかなどの細胞についている小器官です。 でもただの尻尾ではなくて、自分で積極的に自発的に波打つような運動を行って細胞を動かすんですね。またその繊毛っていうのは気管支などにありまして、やはり同じような波打ち運動を行うことで我々が吸った息をきれいにしてくれるんです。生き物の種を問わず、鞭毛、それから繊毛っていうのはそっくりな構造を持ってるんですけれども、用途に応じて波打ち運動の形は様々なんです。で、どうして波打ち運動が起きるのか、それから運動の形はどうやって決まるのか、そういうことが非常に興味深い問題でして、数多くの科学者、私たちを含めて研究してきたんですけれども、今までは分かっていなかったんですね。
千葉さん、ただの尻尾じゃないらしいですよ。なんか大切な器官だし、なんか複雑に動くみたいですよ。
興味深いですね。
で、先生のグループが今までよく分かっていなかったその鞭毛や繊毛の動きの仕組みを解明なさったんですよね。
そうなんです。でもね、その前に鞭毛の仕組みの話の前にですね、強調しておきたいのは、この研究で成果が出たっていうのは、実はそのスイスの優れている技術、それから日本が世界に先駆けて進んでいる研究、その2つが融合したからこそできたんですね。で、まあ、具体的にはですね、スイスでは昔からたくさんのグループがその生物の活動を司る分子の立体構造っていうのを研究してきました。で、またそのため の、 新しい技術開発も盛んに行われてきています。それから一方ではですね、日本ではモータータンパクって言います、力を発生するタンパク質に関しての長い研究の伝統があるんです。で、今回私たちは鞭毛の中のダイニンというモータータンパクの立体構造を調べることによって、初めて鞭毛の波打ち構造の仕組みに迫ろうとしたわけですね。
先ほどスイスと日本の協力で行われた研究っていうふうにおっしゃってましたけど、具体的にはどういう感じで行ってきたんですか？
ですね、それは我々の場合ですね、研究に使った方法は電子顕微鏡を使って、病院の CT と同じような仕組みでその分子の詳細な構造を明らかにする電子線トモグラフィーという、ここ10年ぐらいで開発された非常に新しい技術を用いました。
これが連邦工科大学の技術っていうわけですね。
そうですね、
先生のご専門でいらっしゃる鞭毛なんですけども、はい、その鞭毛はどうやって波打つように動くんですかね？
これで我々の研究、その電子線トモグラフィーを使ってダイニンを調べるというやり方で初めて分かったのはですね、鞭毛を動かすダイニンというモータータンパク質は、はい、ヌクレオチドっていう分子がありまして、それは石油のようにですね、生物の中で共通のエネルギーの源として鞭毛に限らずですね、使われている分子なんですけれども、ダイニンはヌクレオチドを吸収すると構造を変えるっていうことが初めて分かったわけです。で、具体的にはですね、ダイニンっていうのはその鞭毛の中に、別のタンパク質で微小管っていうタンパク質がありまして、それはいわば私たちの骨に当たる骨格に当たるものだと考えていただくとよろしいんですけど、その微小管っていう骨格の上にダイニンは列をなして並んでおりまして、で、そのヌクレオチドのエネルギーを使ってダイニンはですね、まるでそのワイヤーで引っ張るみたいに鞭毛の骨格を動かすということが分かったんです。で、さらに面白いのはですね、その構造、列をなして並んでいるダイニンが、ヌクレオチドを吸収したときに全部が一斉にそのワイヤーで引っ張るように構造を変えるわけじゃなくて、あるものは、構造を変え、あるものは構造を変えないっていうことが分かったんです。で、
具体的バラバラなんですね。
そうなんですね。でもね、これは実は本当に点でバラバラではなくて、ある塊のダイニンは構造を変え、お隣の塊のダイニンは構造を変えないっていうふうに、そのモザイク状に構造を変えていくわけです。で、ですね、そういう現象が電子線トモグラフィーによって分かったんですけれども、で、それをじゃあ、具体的に鞭毛の動きとどう、関連づけるかと言いますと、もしですね、すべてのダイニンが一斉に力を出す、ワイヤーをで引っ張るように力を出したら、はい、単にその微小管という並んでる骨格は、そのお互いに平行に移動するだけなんですね。曲がりっていうのは生じないと。はい、ところが、その曲がりを生じさせるためには、どうやるかっていうと、あるダイニンは形を変える、あるダイニンは変えないと。その変えるダイニンと変えないダイニンの間に、ストレスが生じて、で、歪みができて、微小管という骨格はただ平行に移動するんじゃなくて曲がると、そういうことが分かったわけです。
じゃあみんなが一緒にするとできないことだけれども、バラバラにそれぞれの役割分担をすると新しい機能が生じるということなわけですね。
そうですね。
これは研究者の方々が他の人と同じような考え方をしていたら新しい発見はできないということを象徴しているような。
そうですね。こういう分子、非常に小さいそのミクロンの 1ミリメートルのさらに1000分の1とか1万分の1とかの世界の話なんですけれども、うん、まあ、人間の社会にも当てはまるような、みんなが、その、一斉に命令の下に同じことやってたら、できないことが、その、ある人はある考えを持ち、別の人は違う考えを持ち、それが組み合わさることによって面白いことができてくると。うん、そうですね。研究者、それからまあさらに研究者に限らず、社会全般にも、こう、類推ができるような現象でしたね。う
ん、なるほど。まあ私たち記者にも言えることかもしれませんよ。他の記者と同じことをしていたらば、読者にそっぽを向かれるっていうわけです。弁毛の動きの仕組みを解明するというのは先生のご研究なわけですけど、これは基礎研究と呼ばれるものですよね。
そうですね。
これが実際に医療に利用されるという可能性を先生はどうご覧になりますか？
まあ、すぐに応用されるかどうかというと、いつということはなかなか言えないんですけれども、最初に申し上げましたように、弁毛、それからその弁毛と全く構造が同じ繊毛というのは、その我々の器官の中にあったり、それからですね、精子にありますので、例えばその精子についている弁毛が、その異常をきたすと不妊症の原因になるわけです。うん、それから、器官についている繊毛に問題があると、それはその循環器の病気を引き起こす。それから同じように腎臓の内側にも繊毛があるんですけれども、それの問題は腎臓病を起こすわけですね。で、例えばですね、その病気になる前に、我々の器官の繊毛とか腎臓の繊毛とかを調べることによって、そのこの人の繊毛は正しく機能していないと。
はい。
そしたらそういう人はあまり、異物のあるような環境には行かない方がいいと。通常の人が、吸って問題のないようなホコリであっても、その人は肺病を引き起こすわけですね。だからそういうふうに病気になる前の診断、それから予防っていうことに関して役に立つということは十分考えられます。うん、それから、その、不妊症が起きたときに、それがその男性側の原因なのか、それから女性側の原因なのか、はい、そういうようなことは当然その弁毛を調べることによってわかるわけです。このようにその発病前に適切な予防策を取るという点で、我々の研究は役に立つと思います。
私はもう発病してるんですけど、花粉症なんですね。先生のご研究がこの花粉症の、治療に役立つってことはありません？
うん、その治療という点では、やはりその花粉がその体の中に入ってしまったものをその繊毛を治すことによって、防ぐっていうのは難しいと思うんですけど、先ほど申し上げましたように、やはりその気管の中の繊毛が正しく機能してない人は、よりその花粉を防御することがしにくいわけですから、そういう人は、まあできるだけ杉花粉があるようなところには行かないというような、その予防策の一端としては、使えるんじゃないかと思います。
わかりました、
はい、
今日は弁毛のご研究をチューリヒの連邦工科大学で進めていらっしゃる石川隆先生にお伺いしました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは千早さん、スイスミュージックのコーナーよろしくお願いします。
冒頭でお伝えしたように、いよいよサッカーのワールドカップが開幕します。日本のサッカー熱は少し冷めたようですが、スイスには世界の強豪が集まるこの大会を楽しみにしているサッカーファンがまだまだ大勢います。ところがスイス代表チーム、水曜日に行われたスイス最後の練習で、キャプテンのアレックス・フライ選手が足をくじいてしまいました。
いつもなんか事故ありますよね。
そうなんです。アフリカへ向かう飛行機の中で、とにかくまず痛みを取る治療を行うということですが、来週水曜日16日のスペイン戦に出場できるかどうかはまだわからないそうです。フライ選手は2年前、スイスとオーストリアで共催されたヨーロッパ選手権でも、初戦開始後わずか数分で怪我をして、それ以後の出場を断念せざるを得なくなりました。不運続きです。フライ選手のポジションはフォワードで、これまで国際試合で40ものゴールを決めてきた重要な選手です。もう一人のフォワード、マルコ・シュトレラー選手も5月末に左太ももの肉離れを起こして、今大会の出場断念を余儀なくされています。オットマー・ヒッツフェルド監督も苦しそうです。今日はそんな苦境にあるスイス代表の応援歌をご紹介します。
ブリンゲンハイムですよね。
よく知ってますね、ユミさん。大好きですもんね、
大好き。大好き。
私もすごく好きなんですよ。うん、で、今年2010年用のテーマ曲もいくつかあるんですが、このバッシのブリンゲンハイはやっぱり一番の応援歌になると思います。これは、2年前のヨーロッパ選手権の時に大ヒットした曲です。では皆さんもスイスチーム、また日本チームを応援しながらこの曲を聴いてください。
優勝カップを持って帰れっていうわけです。
防水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ロットワイルでウーリヒにちょっとした浮気心が芽生えます。朗読は吉富光一です。
スイス傭兵ブレーカーの自伝、防水書房2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。
ロットワイルに帰ると我々はあちこちの宿屋で毎日ダンスパーティーを開いた。マルコーニの気に入るようにと、よりにもよってほとんどすべての結婚式が我々の旅館で行われた。彼は新婦たちのすべてに贈り物をし、それから彼女らと一緒に声を震わせて一曲歌うのであった。私もまたこの時にはたらふく食べた。私はエンヒェンを裏切るような真似は一生しまいと固く心に決めていたし、実際にその言葉を守ってきた。しかしそれにもかかわらず、時として可愛い女の子とイチャつくことに私は両親の呵責を感じなかった。何しろ私は女の子たちにものすごくモテたのである。我が主人は驚くほど無類の女好きで、場合によっては厨房の女にまで手を出していた。これまでミサを守ってきたけなげな乙女を怪我しておきながら、今日や明日にも旅立ってその女性を捨てるなんて、俺だったらそんなひどいことは絶対にできないと私はよく思っていた。宿屋の厨房で働いていた女の子の一人はマリアンネといい、本当に気の毒だった。彼女は私をものすごく慕ってくれた。彼女は音色で私の心を察して、気づいたものを私にしてくれたのである。こうした 彼女の思いやりに対して、私はいつもおどけた振る舞いをしたが、彼女は一向に気にかけることなく、私に対してはいつも同じように接してくれた。美人ではなかったが、心の優しい女性だった。調理場で働くもう一人の女の子はハンネといい、ずっと魅力的な女性だった。こちらの方は愛くるしいほどの美人だったので、どうやら私はしばしの間彼女にひどく惚れ込んでしまったようであった。もし彼女が自ら私の給仕を買って出ていたなら、本当に私は彼女に首ったけになっていたかもしれない。だがしばらくすると彼女がマルコーニとできていることが分かった。彼女が毎朝足音を忍ばせて彼のいる部屋へ行くことに私は感づいてしまったのである。だがそれは同時に次の二つの点で私にとって幸いであった。私が彼女に対して抱いていた恋心が憎しみに変わったこと。これが第一点。第二点目は我が主人がもはやいつものように早く起床しなくなったこと。つまり私もそれに合わせてずっと朝寝坊ができるようになったことである。時折、すでに軍服姿で身を包んだ彼が私の部屋にやってきて、まだベッドの中にいる私に目を向けることがあった。その際、彼が私を非難することはなかった。というのも彼は自分が女を連れ込んでいるのを私が知っているということに薄々気づいていたからである。それにもかかわらず彼はしばしば自分のことを棚に上げておきながら、そんな罪深いことはするなよと主人ぶって大真面目で私に言っていた。オルリヒ、その時彼はこう言った。よく聞くんだ。女とあまり深く関わっちゃいかんぞ。さもないと痛い目に遭うかもしれないからな。その他の点は仕事を始めた時と同様で、彼のもとで、そして彼と共に働くことに万事問題はなかった。つまり仕事は少なく、大抵は一人の主人の面倒を見るだけだったから、とても快適な生活を送っていたし、自由な時間も十分にあったのである。ただし、二回ほど例外があった。一度目は、彼が飼っていたプードル犬の首輪の鍵を、私がその場で見つけられなかった時で、もう一回は、私が鏡を一枚割ったと噂された時だった。二回とも、私に非があったわけではない。しかし、そんなことを主張したところで、ほとんど何の役にも立たないだろうから、私はただただおとなしく黙っていた。特に鍵の件の時は、こうして私が沈黙することで、彼は振りかざしてサーベルを収めたのであった。これらのエピソードを、つまり私にとって楽しかったことや苦しかったことのすべてを、恋の出来心の話は別にして、熱心に私は家族に書き送った。と同時に、テイマイたちには次のようなお説教を長々と書き立てた。大切なのは父や母、その他の目上の人に逆らわないということだけではなくて、たとえ自分が不当に扱われていると思っても、ただひたすら口を閉じて黙することになれるということなんだ。そうすればお前たちはずっと後になってからこのことを他人から教えられなくても済むだろうからね。自分の書いた手紙はすべて主人に読んでもらった。読んでいる最中に彼が私の肩を叩くことも稀ではなかった。それから彼は、素晴らしい、素晴らしいと言って、その手紙を彼の印象で封印してくれた。同様にまた私の元に来る支給便についても、郵便料金をすべて無料にしてくれたのである。
私は今1週間に2回プールに通っています。本当は湖で泳ぎたいのですが、 ここのところ随分気温も上がってきたので、職場近くのリマト川で泳ぐのもいいかもしれませんね。
そうです。川を遡ってチューリヒ湖まで出て、湖畔にある、千葉さんの家まで泳いで帰るっていうのがいいですよ。
と思ってたんですけどね。途中にリマト川が駅の下をくぐっていることに気がつきました。やっぱりこの計画は断念せざるを得ないようです。
ほっとしたとこでしょうか。
はい。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは、編集担当佐藤由美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、また来週。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。